は午後6時33分から34分に向かっています。月曜日のこの時間は法律相談のコーナーです。和田総合法律事務所から和田拓郎弁護士にお越しいただいています。タクシャン弁護士に聞く法律相談のコーナーです。タクシャン先生、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、まずはご相談です。今数百万円の負債があって困っています。カードで借金をしたりリボ払いを続けていますが、給料が減り返済が追いついていきません。破産となると自宅を失いますよね。住宅ローンだってたくさん残っています。住宅ローンからも逃れられるのなら楽といえば楽なんですが、できれば家は手放したくありません、というご相談です。はい、
なるほどですね。
破産すると、まあ、家は手放さなければならないのかというご質問になりますかね。
そうですね。で、まあ、これは、まあ、手放さなければならないという、まあ、結論、まあ、これは多分皆さん意外とたくさんの方もご存知だと思いますし、はい、ネット上でもいろいろゴロゴロ流れている情報ですね。うん、で、まあ、通常でしたら土地建物を自分の、ね、所有する自分名義の土地建物は売却して、で多くはその住宅ローンを買い入れた先の金融機関であるとか保証会社さんからへの支払いに充当されるということですよね。うん、で、まあ、家はなくなっちゃいますね、ということですね。はい、
まあ、都合のいいお話になってしまうんですが、うん、家を手放さないで済む方法というのはあるんでしょうか。
実はですね、これあるんですよね。
はい、
個人再生手続きというふうにはまあ一般的には言うんですけども、実務からはですね、その今先ほど言った破産というもの手続きにしろ、まあ、今回の今申し上げた個人再生手続きにしろ、はい、抱えてしまった借金負債というのを整理する手続きではある。これはもう同じ共通するんですが、破産っていうのはその負債をゼロにしましょうというところに特徴があるわけですね。
はい、
うん、で逆に個人再生というのでは、まあ、2点特徴があって、まあ、負債を一定額にまで圧縮し、その額を今後返済していこうという点、それから2点目として、自宅を手放さなくて済む点、これに特徴があるということですね。
この負債をその圧縮するというのは少なくなる、はい、ということですか。
そういうことですね。ですから、まあ、例えば、まあ、今回、ね、500万円の借金があったということで、はい、あったとしますね。はい、そうするといわゆる破産手続きという流れになっちゃうと、その500万円はチャラ、要するに棒引きするということになるわけですね。
はい、
だけども個人再生手続きを利用するということになると、うん、まあ、その状況にもよるんですが、その方に特にめぼしい財産というのがないという場合であれば、およそ100万円にまで減額されるということです。つまり本当だったら500万円の返済をしなければいけなかったんだけども、個人再生手続きを利用することによって100万円の返済額で済むということ、そういうことですね。圧縮というのは、
だいぶ返済が楽になっていいなと思うんですけれども。
確かにおっしゃる通りですね。で、破産というとやはりその、まあ、借金を、ね、棒引きさせる債権者にも完全に泣いてもらうということですから、はい、まあ、どうしても世間的なイメージは悪いわけですね。で、今時でもやはりそのなかなか、ね、破産というものに踏み込む勇気というのがなかなかないという方もいらっしゃるわけでして、だからこそなんていうかな、少しでも返済をして、まあ、頑張っていこうという、そういう個人再生手続きというのは重宝される。まあ、言ったら正直者の日本人にとってみたらですね、まあ、ある意味ありがたいというか、日本人の気質には合っている手続きなんですよね。借金は返さなきゃいけないよね、というね。で、債務額はただその減るっちゃ減るんですけれども、原則として3年間で返済をしなければいけないという、まあ、決まりがありますから、例えば100万円にまで圧縮されました、それ3年間で返済しましょうね、はい、3年というと36ヶ月ですから、だいたい1ヶ月3万円前後は返済としてかかってくると、まあ、だから必ずしも楽とは言えないわけですね。
今回その、まあ、負債の部分が圧縮されるわけですが、これ住宅ローンはどうなるんですか。
これですね、住宅ローンは圧縮されません。個人再生手続きというのは家を残すことに特徴があるんですけれども、はい、同時に債務額を圧縮させることにも特徴があるんですが、住宅ローンは住宅ローンとしてその残額が、その時点での残額が全て、残ります。
完全に別物なわけですね。
別物なんですね。その個人再生手続きというのがなければ、
はい、
本来であれば、破産手続きを利用せざるを得なくて家を失わなきゃいけなかった状況だったと。 だけれどもそれを救済しなきゃいけないねということで個人再生手続きというものが導入された、
うん
うん、だからそこは債務者には、耐えてもらう必要があるんですね、
うん、
じゃないと、まあ、今でもやっぱり自宅を購入するマンションにしろ、一軒家にしろ、まあ、購入するというのはやっぱり夢だったりするわけですけれども、その曲がりにもね、例えばこう、あ、これお金がなくなって支払えなくなっちゃったら個人再生利用しちゃえばいいや、そして住宅ローン圧縮しちゃえばいいやって思っちゃうと、うん、例えばですけど1億円の家を買ったけれども個人再生を利用することに例えば1000万とかにね、はい、圧縮するってことはできたとすれば、うん、これ1億円の建物を実は1000万円で買ったようなもんでしょ、
うん
うん、そういうような状況を認めるわけにはいかない、モラルハザードの問題が出てくるわけですよ、
うん、
だから住宅ローンは住宅ローンで全額残ると、返済をしていかなければいけないということですね、うんうん、
まあ、ですから住宅ローンの方は予定通り返済していかなくてはいけないわけですね。
そういうことです。ですから住宅ローンについては引き続き毎月毎月の返済予定表の額は支払っていくわけですけれども、うん、プラス今先ほど言った圧縮された100万円、うん、今回のケースですよ、今回のケースだったらですけども、その100万円というのを3年間は返済する、別途返済をしなきゃいけないから、
うん、
まあ、住宅ローンプラスアルファの返済をしなきゃいけない時期というのは必ずそこはどうしてもあると、うん、いうことですね、
うん、
まあ、ただでもそれでも家は守れますよということです、
うんうん、まあ、でもこう聞くとその個人再生手続きですか、
うん、
これその今の負債が一定額にまで少なくなるじゃないですか。
そうです、
メリットばかりなのかななんて思っちゃうんです。もちろんこう、うん、なんでしょう、デメリットじゃないですけども、
うん、
することによって何かこう個人の財産が制限されたりっていうこともあるわけですか。
個人再生手続きは基本的に自分の財産を失うということはないですね。ないんです。ですから自分の財産を残したまま、うん、その決められた返済額を返済していこうということなんですね。
あ、じゃあ、うん、期間がしっかり設けられてしまうということなんですかね。
そうです、3年から5年原則3年なんです。だから100万円を3年だったら、まあ、比較的、まあ、それだったら大丈夫かなっていうケースもいらっしゃるかもしれないけれども、じゃあ圧縮された金額が300万だったとする、300万を3年となると、はい、ちょっと難しいんじゃないっていう方も少しやっぱり増えてくると思いますね。
うん、
それは その人の状況によるんだけれども、
わかりました。
はい、
というわけで今日は、まあ、負債と住宅ローンについてのご相談でした。ありがとうございました。
ありがとうございます。